第一サムエル記の14章。先週は一節から、予定の最後まで終わりませんでした。15節まで来ました。なので今日は、16節から、ちょっと駆け足になりますが、最後の52節まで一緒に学んでいきたいと思います。第一サムエルの14章。今日は16節からです。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日も私たち一人一人に、あなたが今日私たちに与えてくださっているこの箇所を通してお語りください。あなたご自身について、またイエス・キリストについて、またあなたが助けてとして与えてくださるその聖霊について、知ることができますように。私たちに与えられている希望や、私たちが歩むべき道や、私たちが信頼を置くべき、方について、今日もどうぞあなたが教えてください。どうか、ここにいる一人一人に、あなたの霊を注いでくださって、ここに書いてある事柄を理解することができますように、力を与えてください。またどうぞ、語る私も、あなたがお助けくださって、あなたの、一人一人に語ろうとしておられる言葉を、分かち合うことができますように、私を清めて、力を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によってなります。アメン。第サムエルの14章の全般は先週やりましたけど、信仰の冒険のについて書いてありました。ペリシテ人がイスラエルに対してその陣を敷いてたんですね。それでものすごい数のその軍勢がいたわけです。でもイスラエルの民はもうお手上げ状態。もう穴という穴に隠れてるみたいな。で、サウルがその自分のその軍隊として集めた2000人を、2000人を自分に、また1000人を自分の息子ヨナタンに与えてたんですけど、それでテゼオンの600人しかいないんです。みんな逃げちゃって。で、敵はもう、笑っちゃうぐらい多いんですよ。そのような状況の中で、ヨナタンが道具持ちを連れて、もしかしたら主が今日、私なんかを通して勝利を取られるかもしれない。行ってみようって。行ってみたんですよ。そしたら神は、その、ヨナタンとその道具持ちの二人のその信仰を喜んで、この二人を使って神が勝利を取られたんです。それでその同士打ちが始まったんですね。神がその恐怖を送って、ペリシテ人の陣営に。なんだとかって。で混乱して、お互いがお互いに打ちかかっていくような、そういう状況を神は作ったんです。それの続きです。16節を読む前に、息子のヨナタンと、あまりにも対照的なお父さんのサウルが出てきます。サウルは王様なんですけどね。で、今日、この箇所を一緒に読んで、一緒に学んでいく上で、覚えててほしいことがあるんですよ。こいつどうしようもないなって思わないで読んでください。どうしようもないんですよ。でも今日のメッセージのそのタイトルでもありますけど、神は決して見捨てないんですよ。このサウルであっても。神は何とかして、サウルも含めて、ご自分の方に引き寄せようとされるんです。こんなサウルでさえも、今日これから学ぶサウルでさえも、神は決して見捨てないんです。で、ぜひ自分と重ねてください。自分のことを棚に上げないで。自分がその神に対してどういうその姿勢を持っているかとか、365日24時間イエス・キリストのようにその神を愛するっていうことが私たち言われてるんですよ。また互いに愛し合うということが言われてるんですよ。その私、あなたのことを棚に上げないで。ああ、サウルと私一緒かもって。そしてそのサウルでさえ、神は見捨てなかったんだから、私をも神は見捨てないはずだって。そのことを頭に入れながら、ぜひ一緒に読んで学んでいきましょう。16節。ベニヤミンのギブアにいるサウルのために、見張りをしていた者たちが見ると、群衆は震えおののえて、右往左往していた。ヨナタンは信仰によって二人だけで、この大軍勢の中に、乗り込んでいったんです。もしかしたら神がやってくださるかもしれない。それと対照的に、サウルは、そのギブアにまだいたんですね。ギブアのちょっと外れたところって書いてあります。ギブアっていうのは自分のお家があるんです。町です。自分の家から少し行ったところで、とどまってたんです。自分の600人の手勢とどまって。見張りを立ててね。一方は、
神を信頼して言ってるのに、一方は残ってる。
で、そうするとその見張りが見ると、群衆っていうのはそのペリシテ人の群衆ですけど、震えおののいて右往左往して、どうしようどうしようってパニックになってる。17節、サウルは彼と共にいる民に言った。誰が我々のところから出て行ったかを調べてみなさい。そこで彼らが調べると、ヨナタンと道具持ちがそこにいなかった。ペリシテ人が右往左往していることを知って、サウルは何をしたかというと、よし、じゃあこの混乱に乗じて私たちも行くぞとは言わなかった。誰がやったのか調べなさいって言った。そんなこと今はどうでもいいんです。ただ今はそのペリシテ人が混乱しているので、それはもう神のゴーサインですから。その敵と戦う時ですよ。戦いの後、大勝利をその神が取ってくださって、それをその大神が大勝利を取るその道具として戦って。そして終わった後に神を褒めたたえて、結局これ誰が先陣を切ったんだっていう話ですよ、最後に。最後にその話をすればいいんですよ。そしてこれから読んでいくとわかりますけど、ヨナタンと道具持ちがそこにいないということが分かったとしても、何の足しにもなってないんですよ。だからなんだっていう話で終わってるんですよ。じゃあ、その、ヨナタンと道具持ちに褒美を取らせようとかもならないし、じゃあ、ヨナタンと道具持ちのその彼ら信仰で行ったんだなって、じゃあ私たちも信仰で行こうともならないんです。何の意味もないんですよ、ここで何、これを調べても。もしかするとその自分の手柄がね、誰かが取ってったっていうふうに思ったかもしれない。サウルは。でもそんなことどうでもいいんですよ、今は。でも、誰が言ったのか知りたかったんですよ。誰だってこれをやったのはって。私じゃない、誰だって。18節、サウルはアヒアに行った。アヒアっていうのは、祭司でしたね。エポデを持ってきなさい。当時、彼がイスラエルの前にエポデを取ったのである。サウルが祭司とまだ話しているうちに、ペリシテ人の陣営の騒動は、ますます大きくなっていた。そこでサウルは祭司に、もう手をしまいなさい、と言った。何のために、サウルはアヒアに命じてエポデを持ってこさせたんでしょうか。何のために。エポデの、この中、内側にはポケットがあって、そこにウリムとトンミムって言われている、その石があったの。それで、その、まあ、占いじゃないけど、行くべきですか行かないべきですかどうしますかはいですかそれとも家ですかそれで決めてたんです。ある人たちはそれが白い石と黒い石だって言われて、そうやって言う人たちもいます。はっきりはわかりません。で、はいだったら白。ノーだ、家だったら黒みたいな、そんな感じです。で、それでその、今行くべきでしょうかとか、そういうそのことを、その、神に聞いてくれよ、みたいな。そういうことをさせたかったんでしょうね。その、もう手をしまいなさいって言ってるってことは、その手を入れて、そこから出そうとしてるんです。いろいろとやろうとしてる。でもそうやって話してるうちに、どんどんそのペリシテ人のその陣営の騒動が大きくなって、もっともっと混乱してるんですよ。で、これはあなたの戦いでしょうか？私はこの戦いに登っていくべきでしょうか？明らかに神が働いておられて、明らかに神がやっておられるのに、それにイエスノーを求めるのは無駄なことであって。もうそれを見たら、よっしゃ、行きますって。さすがのサウルも、ここでその、あ、これは神がやっておられるんだなって、それに気がついたんです。で、サウルが戦場に着いた時の様子は20節。サウルと彼と共にいた民が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士打ちをしており、非常な大恐慌が起こっていた。それまでペリシテ人につき、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。また、エフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人もペリシテ人が逃げたと聞いて、彼らもまた戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。こうしてその日、主はイスラエルを救い、戦いはベテ・アベンに移った。で、サウルが戦場に着いた時には、その剣を持って同士打ちをしてたんですよ、ペリシテ人。覚えてますか？イスラエル人は剣を持ってなかったんです。持てなかったんですよ、その当時。ペリシテ人が強くてね。で、その、道具を、刀というか、剣とかを、あと槍とかを持たせないようにしたんです。ただ、サウルとその息子のヨナタンだけが持ってたって書いてあります。みんなクワとか、カマとか持ってってるんですよ。イスラエル人は、その、サウルと、 ヨナタン以外、剣を持っていなかったにもかかわらず、神は敵の剣を使って敵を撃ったんですよ。ペリシテ人の自分たちのその持ってる剣でね、自分たちその同士打ちを始めたんです。神に不可能なことはないですよ。私たちの側に神に従うときに何かを持ってる必要はないんですよ。経験とか、賜物とか、聖書の理解とか、もちろん全部必要だし、全部その重要ですよ。でも私がこれを持ってるからといってどうだでもないし、私がこれを持ってないからといってあの人と比べてどうだとか、それは全く関係ないんです。2匹の魚と、じゃない、あ、いいのか、5つのパン。5000人をお腹いっぱいにさせたんですよ、それで。5000人に対して2匹の魚と5つのパンなんて何の意味もないですよ。私たちの、その、常識からすると。でも神はそれを祝福して、その5000人、男性だけで5000人ですからね。女性が同じぐらいいたら1万人ですよ。子供がそこに2人いたら2万人ですよ。そのぐらいの、その、群衆のお腹がいっぱいになったんですよ。それで12のカゴに余ったんですよ。神は何かを必要としないんですよ。神が私たちに求めるものは信仰ですよ。神を信頼して、私にはこれはないかもしれないけど、私にはできないかもしれないけど、神が私を通して、私みたいなのも通してでも、勝利を取ることはできるんだって。神がやってくださるんだという信仰があれば、私たちに何がなくても、神は勝利を取られます。私たち別にそのなんか剣持って戦いに行くわけではないです。私たちがその勝利を取るときには、何に対してその勝利を取るかというと、例えば、自分のその罪を認めたくないという思い。それに勝利を取るんです。ああ、これは私の罪なのかって。これを悔い改めるのかって。それが分かったら勝利ですよ。この人のことを許したくない。でも、キリストが許せっていうふうに言ってるんだったら、許そうかなって。じゃあ、ちょっと許すこともできないから、助けてくださいってまず祈ってみようか。俺も勝利ですよ。人に親切にしようって思ったって。こいつなんかちょっとめんどくさいけど。イライラさせてくれるけど、私のことを。でも、神が、イエス・キリストが親切にしなさいって。言ったから、キリストに従うがゆえに親切にしよう。祈ってできた。勝利ですよ。私たちに何がなくたっていいんです。愛がない。当然ですよ。愛がないからといって、その人を愛するそのところに私たちが行かなければ、これ 100% は私言えますけど、100% はほとんどないんですが、100% 言えますよ。少なくとも私の人生において、私に愛がないからといって、人を愛そうとしなかったら、しなかったとき、人を愛せた試しはないですよ。0% です。でも自分に愛がないということが分かった上で、でもそんな、こんな私にも愛を与えてくださるはずだって、一歩踏み出そうとしたときに、神が愛を与えてくださって人を許したり、親切にしたり、忍耐したり、自制したりできたことはありますよ。皆さんもそういうのはあるでしょう。でも一歩踏み出したからですよ。私に必要なもの、私の側に必要なものは、特に神は求めているものはないんですよ。唯一あるのは、求めているのは私たちの信仰ですよ。私にはできない。けど、神にはできるんだって。神に会って私はできるようになるんだって。じゃあ一歩踏み出そうって。その信仰が必要なんですよ。必要なのは神に対する信仰だけです。サウルが戦場に着くと、そこは非常な大恐慌が起こっていて、もうみんながわーわー言ってるんですよ。で、その時にそのヘブル人たちがいたんですね、イスラエルの民が。その、自分の民を裏切って、ペリシテ人についてた人たちがいたんですね。サウルを王様にしたのに、サウルを王様として信頼してなかったんです。もっと言うと、イスラエルの神を信頼してなかったんです。神が助けてくださるって信じてなかったんです。でもそういう人たちも、その神のその働きの中で、神のその神が勝利を取られる中で、神の側につくようになっていったんです。もう一度その神を思い出して、信仰が励まされて。神が働くときってそういうときですよ。神が働くとそういうことが起こってくるんです。神から離れてた人たちが戻ってきたり。神について全然考えもしなかった人たちが神のことを考えるようになったり。山に隠れてたイスラエル人もいろんなこと、その、神が戦ってくださってるってことを聞いて、ペリシテ人たちがその逃げてるってことを聞いて、もう一度その戦いに加わってきたんです。 そうやって神はイスラエルを救った。サウルはどうしようもないけども。神がイスラエルを救うというその約束は絶対に破棄しないんです。神ご自身がその民を立て、その民を必ず守るって。彼らが正しいからじゃないんです。神が正しい方で、神が真実な方だから、神はイスラエルを守るんです。現代でも粋ですよ、ちなみに。今のそのイスラエルが正しいことを 100% してるか、そんなことないですよ。神の前に正しいことをしてるなんて私は思いませんよ、100%。100% 悪いとも全然思いませんけど。でも彼らがどうであれ、神のその選びによって、神のその約束において、彼らはその神から選ばれてるんです。だから神はイスラエルを守るんですよ、絶対。イスラエルに敵対する者には、神はその裁きを与えるんです。もちろん、彼らも悔い改めることはできますけど。イスラエルに対しては、私たち気をつける必要があります。神が私の瞳って呼んだんですよ。私の目だって。私に触れるものを、その瞳に触れるものは、神がその容赦しないんです。だから私たちは教会としても、イスラエルのために祈ったり、またイスラエルを祝福したいんです。神のゆえにね、彼らがどうだではなくて。24節。その日、イスラエル人はひどく苦しんだ。なんでですか？大勝利を神が取られたのに、民はいきなり苦しんでるんです。サウルが民に誓わせて、夕方、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。サウルの愚かな誓いですよ。食物を食べる者は呪われるって言ったんです。なぜ愚かっていうふうに言えるかというと、イスラエル人はひどく苦しんだと書いてあるからです。神にあって正しい判断をしたのであれば、民は苦しむことはないはずなんです。でもはっきりと民は、イスラエル人はひどく苦しいんだって書いてあるんです。だって、誰も食べ物食べなかったんですか？味見もしなかったんですよ。彼ら今どういう状況にあるんですか？戦いの中ですよ。戦いの最中に、食べるなって、食事を禁ずるっていうのは、愚かなことでしかないですよ。まあ、なんでかは私はわからないんですけど、私の娘に二つのことを、言葉というか、ことわざを教えてるんですよ。後で聞いてみてください。覚えてるかどうか。覚えてないかもしれない。一つ目に教えたのは、大は小を兼ねるです。僕が好きだから。大は小を兼ねるとかって言って、それを言い訳にして、お菓子とか、本当は一個でいいのに三個とか買おうとするんです。そういうことじゃないから。それはどうでもいいんですけど。二つ目に、腹が減っては戦ができぬって教えてるんです。なんでか知らないですけど。もっと教えてとかって言うから、それを教えました。ご飯は大切だよって。5歳児でも知ってますよ。腹が減っては戦ができぬって。まあ、言葉だけでしょうけど。お腹空いてて戦える人はいないですよ。もう自分の命がかかってて、もちろんそこに私がいたいとも思わないし、そういうその状況を、望みもしませんけど。でもそんな中にいたら、ちょっと想像してみたら恐ろしいですよ。自分の命が取られるかわかんないっていう、いつどうなるかわからないようなその極限状態ですよ。その自分のその精神的なものっていうのは。で、かつ、全部のその体を使って守ったり戦ったりするわけですよ。それでご飯食べるなって、ありえないですよ。サウルの誓いっていうのは、いかにも宗教っぽく聞こえるんですよ、宗教的に。神のために大切なものをその犠牲にしているって。サウルはね、そうやって自分の判断とか自分が言うこととか、やってることっていうのをこの宗教っぽく匂わせる天才ですよ。ある意味。大事なものを犠牲にしてまで私は神の戦いに出ていくんだとか。素晴らしいように聞こえるんですよ。でもその結果どうなったんですか？民が苦しんだんです。神に従うときには、信仰と知性の両方を働かせる必要があります。私たち、考える力が与えられてるんですよ。神に。これも私たちに、対する神からの賜物ギフトですよ。プレゼントですよ。で考えないと。ヨナタンは信仰の冒険をしましたよ。確かに。神に信頼して神が勝利を取られるっていうことで信仰の冒険をしました。でも道具持ちを連れて自分が戦う時に使う剣や槍っていうのを持ってきましたよ。神が私を助けてくださるから、神が勝利を取ってくださって、神が助けてくださるから素手で行こうみたいな。思ってないんですよ。常識を働かせてるんですよ。自分で戦い、自分の身を守り、 神が行けって言うんであれば、その打ちかかっていくためには、素手よりも、与えられているその剣を持っていった方が断然にいいっていう、その知性を働かせてるんです。信仰の冒険で一歩踏み出した後、その地に足をつけられるように、次何が起こるんだろうかということを考えて準備しておく必要は絶対にあります。例えば夏休みだからって言って、私たち一週間、その伝道礼拝を一週間やりましょう。子供たちのために、その一週間なんかやりましょうっていうふうに考えたとします。やりましょうって言ったとします。で、その間、私たちは一週間断食をしようって私が言ったら皆さんどう思いますか？夏の暑い時期に、ご飯食べない。水も飲まない。コップ一日一杯だけ。それで行こう。食事は大切だって。でもね、神にそれを全部捧げるんだって。お腹空いたら祈るんだよって。そして、その一週間、神に私たちの時間も、食べるものも、私たちのその思いも、全部神に捧げよう。アメンですか？いかにも聞こえるんですよ。宗教っぽく。神のためにやってるっぽく聞こえるんですよ。でも答えは簡単ですよ、どうなるか。私を含めて、ここにいる全員が熱中症になって、病院に運ばれるんですよ。誰も遅れないぐらいみんな倒れちゃうんですよ。知性を使って働かさないと。例えばこの教会がその大きくなってきました。神がたくさんの人を送ってくださって、このここではその足りないぐらい人が入るようになりました。そうなりますよね。心から願ってますよ。でもじゃあ新しい街道を建てましょう。3億。7億でいいか。サマージャンボが7億円だからね。街道を建てるからって言って借金してね。神が絶対に与えてくださるとか。素晴らしい建物は建つだろうけども、ここにいる一人一人が疲弊するんですよ。考えないと。信仰の冒険と同時に、その次どうなるかという、その知性も働かせながら行動するんです。神に従うというそのことと、でその後どうなるかということもちゃんと考えた上で、それも分かった上で信仰の冒険をしていくんですよ。知性で割り切れない部分はありますよ。神に従うときに。行きなさいと言われたら、もうそこから先は知性を働かす必要はないんですよ。行くしかないですよ。あとは。行けって言うんだったら行きます。でも、その行けって言われた場合、どうするかということをはっきりと考えた上で一歩踏み出していく必要はあります。ヨナタみたいに。道具持っていくんですよ、戦う。サウルは宗教っぽく聞こえるんですよ。神に対してなんかいいことをやってるように聞こえるんですよ。でも、頭を働かせなかった。腹が減っては戦はできぬっていうことを、その当たり前のことを考えなかった。神に対してその信仰があって信頼があるんであれば、また神に対するその信仰と従順っていうのは、ペリシテ人との戦いに出かけていくっていうことで十分表せますから。何もそんなもん、神は求めてないんですよ。ご飯食べないとか。しかもですよ、24節に何て書いてあるか、何てその24節で書いてあってサウルが言ってるかっていうと、夕方、私が敵に復讐するまでって言ってるんです。結局自分かい！私が敵に復讐するまでって。一番最初にヨナタンと道具持ちが言ったんです。自分の手柄じゃないんです。私が敵に復讐するまで。結局自分です。25節、この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。もう、拷問みたいなもんですね。めっちゃお腹空いてるんですよ。蜜は滴ってるんですよ。誰もそれにその手をつけることはできないんですよ。食べたら呪われるって言われたから。お腹が空いて食べたいはずなのに、力が出ないはずなのに、これから戦いに行くために力が必要だってことを知ってるのに、食べれないんですよ。27節。ヨナタンは、父が民に誓わされていることを聞いていなかった。先に先陣かけて言ってますからね。それで手にあった杖の先を伸ばして、それをミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。もうちょっと読みます。その時民の一人が告げて言った。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ましている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで。もしも今日民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していただろうに。 ヨナタンは蜜を食べた。ヨナタンは蜜を食べました。なぜかというと、その父サウルの誓いを知らなかったからです。でも、ヨナタンがその蜜を食べた後どうなったかっていうと、彼の目が輝いたって書いてあります。だからその民からこの父親が立てたその誓いについて聞いて、自分の父の愚かさを嘆いたんです。まあこれを民の前で言う必要はなかったかもしれないけど。立てられたリーダーだからね。民にね、その蜜を少し味見しただけで私の目はこんなに輝いてるよって。でもしも民が食事をしていたら、もっと多くのペリシテ人を打ち殺してただろうにって。ということはその神、分取り物もペリシテ人からの家畜とかね。また森にあった滴ってるその蜜も神からのプレゼントですよ。イスラエル人がそれを食べて十分に。その力をもう一回その養って戦いに出かけていくための神からのプレゼントです。サウルは結果としてその神からのプレゼントを受け取ることを拒否したんですよ。もしくは禁じたんです。神はもっとそのペリシテ人に対して戦ってもっと勝利を与えたかったんですよ。イスラエルに。でもそれは叶わなかったんです。このサウルの愚かな誓いによって。そんなもん立てる必要なかったんです。31節。その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで民は非常に疲れていた。そこで民は分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。民は血のままでそれを食べた。ちょっと気持ち悪い。この32節で、その血のまで食べたって書いてありますけど、それと、ヨナタンが言った、民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたらっていうのは、その繋がらないと思います、私は個人的にね。で、なぜかというと、後で、それに対してそのサウルが、お前ら食べたなって、あんたたちは呪われるとは言ってないからです。24節を見てみると、夕方、という、その、指定があるんですよ。おそらくこれ夕方以降なんですよ。なので、その民は、その呪いから解かれて、これから後だったら食べてもいいよというその時間に、その、移ってきてるんですよ。それなので、その、ヨナタンに言われたからとか、そういうのではなくて、その時間が、夕方の時間が終わったので、これから食べれますよってなった時に、もう彼らはお腹が空いてたまらなくて、血のままでほふって食べたんです。当然、民は一日中戦ってたのに何も食べてなくて、もう恐ろしくお腹が空いてたっていうことはそうなんですけど、でもそれは、神の前で当然正しいことじゃないです。血のままでほふって食べてはいけないって、はっきりと言ってるからか。また動物はその祭壇の上でほふらなければならないって。血のまま肉を食べてはならない。民がこれらの律法を知らなかったのではないと思います。けど、もう理性が働かないくらい、自分のその食欲をコントロールすることができないぐらい、お腹が空いてたんです。疲れて。なぜですか？サウルが食べるのを禁じたからです。このもう自己中心的な、全く見通しのない、愚かな、その誓いを立てたがゆえに、民が苦しんで、そして、神に対して罪まで犯したんですよ。愚かでしかないですよ。私が皆さんに対して、牧師としてこれをしましょうとか。そうすることで皆さんが苦しんで、もうこんなんやってられるかって、教会から離れていって、イエス・キリストから離れていったら、私はものすごい罪を犯していることになります。そして、ものすごい愚かなことをやっていることになります。愚かなことを提案して、愚かなことを強要して、その結果、皆さんがその苦しんだだけじゃなくて、キリストから離れていくなんて、最悪ですよ、そういうのは。私も気をつけないといけないですよ。今自分に言ってるんですけど。皆さんも、ある意味、自分にも適応できるかもしれない。他の人たちに対して、自分の判断で、自分のなんかこれはやったらいいかもしれないということで、その人がどう反応するのか。その人が苦しんで、最悪イエス・キリストから離れてしまったら、元も子もないんです。33節。すると、民が血のままで食べて、主に罪を犯していますと言って、サウルに告げる者がいた。サウルは言った。あなた方は裏切った。今、ここに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った。民の中に散っていって、 彼らに言いなさい。めいめい自分の牛か羊かを私のところに連れてきて、ここでそれをほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。そこで民は皆、その夜、それぞれ自分の牛を連れてきて、そこでほふった。夕方以降ですね。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。その民の様子を、まあ、聞いて、サウルが祭壇を築いたんです。なぜその気づいたかというと、民に血のままでその食べることをやめさせるためです。サウルも少しは頭が働くんです、そうやって。知性を、また理性を働かせて、民が神に対して罪を犯すことをやめさせたんです。でもそこから先の本当に根本的な、なぜ民がこんなことをしてしまったのかという、自分のその愚かな力に対する理解はないんです。自分が招いたことのために、自分のその愚かさのゆえに民が罪を犯し、でそれに対処するために祭壇を築いたんです。それがサウルの築いた一番最初、初めの祭壇だった。聖書にはいろんな人たちが神に対して祭壇を築いています。一番そのおそらく生きている中で祭壇をたくさん築いた人はアブラハムでしょう。アブラハムは行く先々で祭壇を築いてるんです。ここでも祭壇、あそこでも祭壇。祭壇男って。なぜアブラハムはそうやって祭壇を建てていったかというと、そこで牛とかね、羊をほふってバーベキューとかジンギスカンがしたかったわけじゃないんですよ。なぜ彼がたくさんのその祭壇を築いていったかというと、神に感謝するためなんです。そして神がこんなことを私にしてくださったということを覚えておくためなんです。だいぶ違いますよ。アブラハムのようにその祭壇を築きたいですよ。神に対してこのことは神が本当にしてくださったんだ。だから神を覚えて感謝しようって。ああ、自分は愚かなことをしたって。で、それで祭壇を築いてその神に向こうって。両方必要ですけどね。最初はその自分の罪に気がついて、そこからその神に向かうっていうその祭壇が築かれる必要はありますよ、もちろん。でもその後は本当に神に対する感謝やイエス・キリストを覚えたりするその祭壇をもっともっと築いていきたいですよ。ああ、ごめんなさい祭壇じゃなくて、ありがとう祭壇がいっぱいある方がいいですよ。36節、サウルは言った。夜、ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らをかすめ奪い、一人も残しておくまい。すると民は言った。あなたのお気に召すことを何でもしてください。しかし、祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。で、サウルは、さらにその夜通しね、ペリシテ人を追って、その追い打ちをかけようとしたんです。もう、ここまで来るともう、なんていうのかな。信仰でやってるわけでもないし、理性でもないんですよ。考えてやってるわけでもないんですよ。どちらかというとその感情的というか、もっといける、もっといけるって。これでうまくいったからもっといけるはずだっていう。民が疲弊していて。そして、その、ようやく食べ物にありついて、もうむさぼって食べてるような感じですよ。その最中で、行こうとか言って言うんですよ。もうそれも資料が足りないんですよ。でも自分の感情でその動いちゃうと、資料深くなれないことってたくさんありますよ。感情的になると、その客観的に引いて見れないから自分の。この先何が起きるかなんて、その冷静に考えることできないから。民はそんな感情的に考えるそのサウルに対してもね、従順についていくつもりだったんですよ。あなたのお気に召すことを何でもしてくださいって言ったから。だから本当悔やまれますよ。もしサウルが王として神に信頼を置き、信仰によって冒険して、また理性で考えて、その民が疲弊しないように、民のために、またそのイスラエルのために、神が何を喜ぶんだろうと、そうやって本当に考えて行動して、信仰によって一歩踏み出してたんだったら、どんなに素晴らしいことが起こったか。すごいもったいないですよ。でも祭司は、そこでサウルを止めました。まあそれはまた至極当然で当たり前なんですけど。一回神の前に出ようって。このような状況の中では、夜通しペリシテ人を追いかけるなんて賢くないって。だから神が何を願っているか聞いてみようって。理性で考えて一回フリーズして止まっちゃったら、神の前に出る必要がありますよ。これ以上どうなるんだろうって。わかんなくなったら祈るって。そして神から行きなさいって言われたら、もうそこから先に自分のその理性は置いとくんですよ。信仰で今度は行動するんです。 そしてまたその、行っていく、行くと、またその理性が、そのブレーキをかけたりするんです。その時また止まるんです。で、また祈るんです。で、神がノーって言えばそこで止まればいいんです。神がさらに行きなさいって言うんだったらまた続けるんです。サウルはそれに同意しました。37節。そこで、サウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下っていくべきでしょうか？あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか？そうやって聞いたんですよ。そこは、サウルの賢いところです。あ、そうだって。神に聞いてみよう。神に聞いた方がいいよって言われたら、あ、神に聞いてみようってなったんです。しかしその日は何の答えもなかった。で、神に伺いを立ててみたんだけど、返事がなかったんです。つまり、ノーですよ。もう一回言います。つまり、ノーですよ。返事がないっていうことは、行くなってことですよ。どうしたらいいでしょうか？行くべきでしょうか？あなたが、その、私に、その、適用を渡してくれるんでしょうかって、イスラエルに。何もないってことはノーですよ。そこで、サウルはその答えがなかったことに対して、38節。そこでサウルは言った。民の頭たちは皆ここに寄ってきなさい。今日、どうしてこのような罪が起こったかを確かめてみなさい。サウルはこのことが誰かの罪に由来するというふうに理解したんです。つまり神から行きなさいって、神があなた方にその敵を渡すから行きなさいというふうに言わないのは、誰かの罪がそれを、その、妨げてるって、神が行きなさいっていうの。そう考えたんですよ。で、決して、その民がね、その、分取り物に飛びかかって、その、血のままで食べたっていうことは別に考えてないんですよ。神に対するその罪ですけど。で、それがあったというふうに考えてないんですよ。そうであれば、それに対処すればいいだけですから。それで、39節。誠にイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても、彼は必ず死なないければならない。この罪を犯した神の手をね、その、とどめている。それをしてしまった奴は死なないといけない。しかし民のうち、誰もこれに答える者はいなかった。ですよね。だって民は知ってるから。ヨナタンがそれを食べた、その口にしたって食べ物。その罪を犯した人を特定することにしたんですよ。で、ヨナタンであっても死なないといけないって言ってるってことは、自分と自分の息子のヨナタンではないということを確信してたはずですよ。なので、自分の息子であっても死ななければならないなんて愚かな誓いをまた立てたんですよ。で、どのようにその犯人というか、その人を特定したかというと、40節、サウルはすべてのイスラエル人に言った。あなた方はこちら側にいなさい。私と私の子ヨナタンはあちら側にいよう。民はサウルに言った。あなたのお気に召すようにしてください。そこでサウルはイスラエルの神主に御心をお示しくださいと言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。これも同じですよ。ウリムとトンミムを使ってるでしょう。その一つに一つ。で、この私と息子のヨナタンだったら、これを出してください。そうじゃない民だったらこれを出してください。どっちですかみたいな、そんな感じです。自分たちじゃないっていうことを彼はその確信してるんですよ。だからそれで自分たちと他の民というふうに分けたわけです。でもなんと、その民ではなくて、ヨナタンとサウルが取り分けられてしまったんですよ。そこでサウルは言った。私か、私の子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。そうやってそのヨナタンが特定されたわけです。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか私に告げなさい。そこでヨナタンは彼に告げて言った。私は手にあった杖の先で少しばかりの蜜を確かに味見しましたが、ああ、私は死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。ヨナタンは自分がその蜜を味見したことを告げました。それで、お前は死ななければならないというふうになるわけですけど。ここで一つの質問があります。というか問題とか疑問が生じます。ヨナタンというものは、サウルよりもはるかに正しいものだったんですよ。ですよね。明らかに彼を通して神が勝利を取られたから、ね。明らかに彼は神に信頼を置いて信仰の冒険を踏みました。その始めましたから。後で民も言いますけど、イスラエルにもたらされた大勝利というのは、ヨナタンの信仰のおかげというか、その神がそのヨナタンの信仰に応じて、大勝利を取られたからですよ。じゃあなぜ神は、ヨナタンを取り分けてね、ヨナタンが死なんといけないような状況を作ったんですか？私が神だったらありえないんですけど。ヨナタンじゃなくて、サウルが悪いっていうふうに、私は言いたいんですよ。
私が神だった。
え、私が悪いのって。でもなぜか神はヨナタンを
取り分けたんです。
もちろんそれはサウルが何に対してその罪を犯したっていうのは、その自分が立てたその誓いを誰が破ったんだというその方向で聞いたから、神はそのままを答えたんです。ヨナタンだよって。でもヨナタンが取り分けられるようにした神のその理由っていうのは、サウルに神は自分の愚かさに気がついて、私は本当に愚かなことをしたって。ヨナタン？彼が死ぬに値するわけないじゃないかって。ということは、私はなんてその愚かな誓いを立てて、それで民を苦しませて、民に、その神に罪を犯すようにさせて、こんなに苦しめてしまったんだろうかって、私は愚かだったって。神はそのことに気がつかして、そのことを気がつかして、サウルに悔い改めに、サウルを悔い改めに導きたかったと私は考えます。そのチャンスを与えたんです。その結果は、もう愕然としますよ。神に対してその生きているそのものを殺すのかって、私は。このイスラエルの中で、ここでいたイスラエルの中で、その、一番二番とかはないですけど。まさに神が使ったものをこれから殺そうとするんですよ。愚かでしかないですよ、そんなこと普通に考えると。で、それで我に返って、ああ、私は愚かだったって。そうしないと自分の罪に気がつかないから。あんた悪いっていうふうに神から直接言われても、え、なんで悪いのってわからないから。でも逆に、ヨナタンがその死ぬよっていう状況になって、初めてその自分の愚かさに気がつくんです。自分の息子をそんな状況に追いやった。また神に従っているものをこんな状況に追いやった私は愚かだった。でもサウルはどう言ったんですか？この状況の中で。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。ヨナタンに対してサウルは死刑を宣告したんです。自分は自分のその愚かさを認めないで、愚かな心をさらに固くなにしたんです。俺は愚かで行くぞーって。本来サウルは、へりくだった王様だったのにね。今ではそのプライドの高い王様になっちゃいました。自分が間違ったりって、自分が悪かったって言えないんですよ、ね。聖霊が私たちの罪を示しているのに、これは悪いことだなって分かってるのに、その罪を認めないで、いやでもあいつが悪いとか、この人が悪い、私じゃない、そうやって悔い改めないのは、傲慢ですよ。高ぶりですよ。神に対する。いやだってこの人が、言い続けることはできますよ、私たち。でもそれは神からしたら傲慢でしかないんですよ。また逆に、どうせ私なんてって、もうこんなに悪い私を、その私がどうしようもないんだって。神がその助けてください、確かにそれはありがたいんだけど。でもこんな私なんかもうダメだとかって言ってるのは、傲慢だし、不信仰ですよ。そのあなたのために神は、一番大切にしておられる御子イエス・キリストを与えるほどに、あなたを愛したんですよ。なのにもうダメなって、不信仰ですよ。イエス・キリストが血を流して死んでくださったのに、もう私なんかって言ってる時点で、そのものすごい傲慢ですよ。プライドですよ。自分はダメだと言いながら、そのプライドなんですよ。私のこの悪いものを神でも許されるわけない。私はもう終わってる、私はダメだとかっていうのは、それは傲慢でしかないですよ。誰も終わってないですよ。イエス・キリストのその十字架にあって、許されない罪は一つもないし、許されない人は一人もいないんですよ。それなのに私はダメだっていうのは、傲慢で、不信仰ですよ。愚かにならないで、神のその恵みに信頼した方が断然いいですよ。傲慢になったところで、不信仰になったところで、何かあるんですか？その先に。何もないですよ。苦しいことしかないですよ。45節、すると民はサウルに言った。このような大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか？絶対にそんなことはありません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。神が共におられたので、あの方は今日これをなさったのです。こうして民はヨナタンを救ったので、ヨナタンは死ななかった。民がヨナタンを救ったんですよ。ヨナタンの信仰で、また神がヨナタンと共におられたので、今日大勝利を取ったんじゃないですか。そうやって言ってくれる民が与えられているのも、またその、いや、夜通しペリシテ人を追いかけるんじゃなくて、ちょっと神に聞いてみましょうよっていう祭司が与えられているのも、何のためかっていうと、 サウルが神に心をもう一度向けるためですよ。サウルは決して、ごめんなさい、神は決してサウルのことを見捨ててなんかないんですよ。こんなどうしようもないのに。こんなどうしようもなく愚かなのに。神はあなたのことも絶対に決して見捨てませんよ。私のことを決して見捨てないでいてくださるんですよ。こんな愚かなのに。こんなに神のことをその信頼できなくて、その神にこんなに愛されているっていうことが知識では分かっているのに、それなのに神に 100% 従おうとしない私をも神は見捨てないんですよ。ありがたいことに。そして何度でも悔い改めに導いて、何度でもそのご自分のもとに引き寄せようとするんです。最終的に神の怒りに遭う可能性は私にもあります。神が私を決して見捨てないのにですよ。それは私が神を見捨てるからです。もういいよ。私だってこれがやってる方が楽しいもん。私これをやりたいんだもん。神がやりたいことを分かってますよって。でも私はこれをやりたいんだ。そして何度も神はその私たちを見捨てないから、その罪を示すんです。悔い改めに導こうとするんです。私たちを愛していて、私たちに恵みを注いで、私たちに悔い改めさせて、私たちを悔い改めさせて、もう一度神とのその豊かな関係の中に引き寄せようとするから、神は何度でも見捨てないから、神は何度でもあなたの私の罪を示そうとする。私たちはそれに応答してごめんなさいって神の元に戻っていくことは、どこからでも、誰でもできます。と同じくらい、私たちは神に対して、やだって言い続けることは、誰でも、どこでにいてもできます。やだって言い続ける、私をも、あなたをも、もう一度言いますけど、神は絶対に見捨てません。どっからでも神に対してごめんなさいって、本当に助けてくださいって言うのであれば、神はすぐにでもあなたのことを助けますよ。どんな状況の中にあっても。それを疑いたいんだったら、聖書を調べてください。どこにも書いてないですよ。神はあなたのことを捨てるって。神はすべての人が悔い改めに進んで、またすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるって、そこは書いてあります。神は悪者の死を喜ばないとも書いてあります。むしろ悔い改めに進んで生きることを願うって書いてあります。このサウルに対しても、神は諦めませんでした。見捨てませんでした。私はあなたに対しても同じ態度をとって、絶対に見捨てないです。絶対に。私たちが神を見捨てないように、お互い励まし合いたいですよ。もったいなさすぎますもん。神がイスラエルに大勝利を与えて、イスラエルを救ったのは、ヨナタンの信仰に応答というか、ヨナタンの信仰を通して神が働かれたからですよ。サウルの宗教的な愚かな誓いのおかげではないんですよ。だから民は、決してこのヨナタンを死刑にしてはならないって立ち上がったんです。サウルはその声を聞きました。それは賢かったと思います。でも、46節、こうしてサウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。戦いがそこで終わりですよ。サウルがその愚かなことをしなければ、愚かなその誓いさえ立てなければ、もっと神はイスラエルに対して大きい勝利を与えてたはずなんです。でもここで終わりです。その後、47節、サウルはイスラエルの王位を取ってから、周囲のすべての敵と戦った。すなわち、モアブ、アモン人、エドム、そばの王たち。ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを懲らしめた。彼は勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。サウルがその王としてまだいるんですよ。そして戦いも勝利してるんですよ。神が捨ててないからです。さて、サウルの息子は、ヨナタン、イシュビ、マルキ、シュア。二人の娘の名は、姉がメラブ、妹がミカルであった。三人の息子と二人の娘ですね。サウルの妻の名は、アヒノアムで、アヒマーツの娘であった。将軍の名はアブネルで、サウルのおじい、ネルの子であった。だから自分のいとこですね、将軍は。サウルの父、キシとアブネルの、父、ネルとは、アビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その者を皆召し抱えた。そうやってそのサウルは戦いに出かけていって、勇士たちとか力のある者たちを召し抱えては、また戦ってって。神はその、彼をもう王位から退けているんですけど、でも彼はその王位に居続けているんです。 でもその間中不思議ですけど、彼はその戦って勝利をしていくんです。神はそのまだその猶予を彼に与えてるんです。神がサウルを見捨ててないからです。神は私たちも見捨てないですよ。イエス・キリストがいつ戻って来られてもおかしくない時代に私たちは生きています。イエス・キリストが次戻って来られるときには、もしくはその聖書だその敬虚ということがありますから、イエス・キリストを信じる者が天に上げられるって。その後、7年の患難が来ます。ものすごい恐ろしいですよ。ずっと前から言ってますけど、いつか学びたいですよ、この7年間のこと。まあ、ものすごい厳しいですよ。地上のその3分の2が死ぬって書いてあるから。太陽も暗くなるし、海も全部血になるって。恐ろしいですよ。その前振りとして、その民は民に、民族は民族に敵対して立ち上がるって。またいろんなところでその飢饉があったり、また地震が方々で起きるって。もうその前兆ありますよ、私たち。いつイエス・キリストが戻ってきてもおかしくない。私たちもイエス・キリストを知ることができているのは神の恵みです。そしてまだイエス・キリストが戻ってきてない時は、戻ってきてないこの間っていうのは、私たちこれからもっと神にその向かって生きていく期間だし、またその悔い改めることによって、その神にもっともっとその従っていく猶予ですよ、与えられているのは。その猶予をどう使うかです。私たちサウルがこれからどう、もっともっと悪くなっていくんですけど、残念ながら。それを15章以降学んでいきます。その猶予の期間。彼に与えられている猶予の期間を彼は有効に使うことはできませんでした。私たちは彼は反面教師とするべきですよ。私たちに与えられている猶予をどう使うかっていう。それは来週以降学びましょう。祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する恵み深さと、また慈しみ深さ、私たちに対する本当にもう尽きることのない愛を心から感謝します。あなたがサウルに対して決して見捨てなくてまた諦めなかったように、私たちにも同じように私たちを見捨てず、私たちを諦めないでいてくださることを心から感謝します。父さんどうぞあなたのことをそうやって覚えていられますように、お助けください。あなたに向かって生きていけますように、追求し続けられるように、主をどうぞお助けください。私に何もなくても、私に何かできる力がなくても、あなたにはそのものがあったり、その力があるんだって、あなたに信頼して一歩踏み出して生き続けられますように、どうかお助けください。また本当に凹んでしまうような時にあっても、どうかあなたに対するその信仰を失うことなく、あなたに信頼して、あなたが私のことを絶対に見捨てないんだって、あなたの愛に立って、またあなたに向かって歩んでいくことができますように。まだそのことを互いに励まし合って、進め合って、慰め合っていくことができるように、どうかイエス・キリストにある私たちの関係もより深めてくださいますようにお願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。